ークの
V トークラジオ。
ペイペイで軽自動車税の支払いができると聞きました。今年は V ストロームが車検ですので、まあ、納税証明書がないとね、ありありありになるといけませんので、V ストロームの方は従来通りコンビニで支払いましたが、ハンター株の方は別によかろうということになりまして、早速やり方をググってみました。するとめちゃくちゃ簡単な様子。その1、PayPay のアプリを起動させて、納付書の下の欄にあるコンビニ収納用というところにあるバーコードを読み取る。その2、支払い内容と金額のチェックをする。ハンターの場合は2400円ですね。ですから2400円よし。その3、そして支払うというところを押せば、あの独特の声でペイペイって喋って支払い完了となりますね。ただ納税証明書や領収書が発行されないっていうのは先ほどもお話した通りでございますけども、まあこの辺はペイペイですからね、しょうがないですよね。でもなんと3工程ですものね。本当簡単ですよね。ペイペイのね、税金の支払い簡単簡単なんて思ったんですけど、なんです。そうなんです。実は黒がっけ、ペイペイで納税できないんです。バーコードをスキャンすると、現在この事業者はご利用できませんって画面に出て、閉じるマークが出てしまうんですね。いや本当にチキショーっていう感じです。なんで同じ東京都なのにこの手たらく、全く遅れてる自治体です。まあでもそのくらいだから住環境は良いのかもしれませんけどね。この番組は鈴木 V ストローム650とホンダハンター株 CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、ストレスマックスでキャンプに行きたいのに天候はいまいちだし、空いているキャンプ場を探すのが面倒くさくなりだしている私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第192回のお話は、最近の教習所事情をゲストにお聞きします。さて今回はゲストをお呼びしています。といっても某ポッドキャスターのような有名な方ではありません。一般人の方です。というのもですね、この方が教習所に通うっていうのを知っておりまして、じゃあ免許が取れたら感想をぜひ V トークで話してみてよって感じで冬にお願いしていたのですが、このコロナウイルスのね再感染で収録がのびのびになってしまいました。まあ、2人の勤務が合わないっていうのもあったし、勤務があっても特設スタジオが空いてる時にマッチングができなかったので、こんな5月某日になってしまいました。では今回でですね、微妙に緊張している2人のお話をどうぞお聞きください。はい、それではね、今日はですね、コロナ禍、まあね、こんだけの流行ったコロナウイルスでね、流行りましたけども、でそんな去年、感染拡大の大変な中で、普通免許を取りに行くとどんな感じだったのかなっていうことをですね、ちょっと私のお友達というと変なんですが、会社の方の知り合いの方にゲストという形を取って、今回は収録したいと思います。今回はですね、池袋特設スタジオということで、ちょっとエアコンの音とか、外の音がね入ってしまうかもしれないんですけどちょっとその辺はね、どうか音を大きくしないで聞いていただいて、バレちゃいますね、どこでやってるかバレちゃってね、一つその辺はご遠慮願いたいと思いますけども、ちょっと聞きづらい点があったらごめんなさいなんですが、よろしくお願いしたいと思います。今日のゲストはですね、ハンドルネームキム兄さんに来ていただきました。
よろしくお願いします。
はい、キム兄さんよろしくお願いします。新型ね、コロナウイルス感染拡大、はい、本当去年は大変だったね。
本当大変でした、ね。
まさかあんな風になるとはね。
そうですね。想像がつかない
ってい
う
か。つかなかったけども、そんな中でね、教習所大変だったと思うんだよね。うちらの時はね、簡単に、うん、もう何年前っていう感じなんで、
そうですよね、
大丈夫だったんだけどね、今はこんな時代だから。予約取るって言ってもね、なかなか大変だったんじゃないかなと思うんで、こんなところが大変だったなっていうのをね、ぜひね教えていただいて、 この番組を聞いてるねベテランの方々が今そんな大変なんだっていうのをねちょっと実感してもらいたいなと思いますんで、うん、ちょっとね、難しいこの話喋れないここはピーだなっていうところがあったらね、まあ、特にね言わないで結構ですけども一つよろしくお願いします。ちょっとじゃあ自己紹介も簡単でいいんで、まあ、ハンドルネーム改めてとあと過去のバイク歴なんかもねあったらちょっと喋っていただきたいなと思いますので、はい、ちょっと自己紹介お願いします、はい。
埼玉県出身31歳のティムニーと申します。バイク歴は25の時に NS1 を買ってで結構いじり倒して転んだりも結構したんですけどもでやっとこの前2月に忍者を買って例えば鳴らし運転が終わったところです。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあよろしくお願いします。 NS1
いいの
乗ってました。結構いじりった
いじりましたね。まずチャンバーを変えたんです。チャンバー変えてでカウルを全部 CBR のタイプのちょっと鋭いタイプしてブルーに自分で塗装したんです。
自分で？うわすごいな。
スプレーを買ってきて
缶スプレーで
缶スプレーで、でラップ塗装がしたかったんで、
うん、
銀色にラップで塗って全部押し当ててっていうのをやってて。
もともとそういうの好きなの？
もともとそういうの好きでした。車もそうなんですけど、ね、
そうなんだ、
はい、
へえ。
結構いじり倒しちゃう方なんですけどまだちょっと忍者には手が
いやいやいやもったいないでしょせっかくの忍者
そうです ね、 ね、
まあ、ねじゃあちょっとねじゃあそろそろ本題に入りたいと思いますけども、
はい、
今の時代のこの中型じゃないね普通自動二輪かの教習所のお金っていくらぐらいするの？
自分は普通免許を持ってたので、うん、でマニュアルを取ろうと思ったので、
うん、
その時は109,500円
でした。11万。
そうですね。
そうするとじゃあ大して変わってないか。
変わってないですね。
ね、僕が大型を取った時が98,000いくらだったんで、それが十何年前だから。
そうですよね。
そんな変わってないんだね。
変わってないですね。
なんかね、イメージ的には車の免許は今30何万でしょ。
そうですね。
だからなんかもっとすんのかななんていうようなイメージだけど、でも11万円だったらね、まあ、まあ出したら金額とは言えないけども、毎月1年貯めていけば、1万円ずつ貯めていけばね、
そうですね、
なんとかなる金額
なんとかなる金額です
ね。まあね、裏のお金もあったんだろう
けど、ね、貯めてましたけど、
詳しくは聞かない方がいいけどまあ、そもそもじゃあ車の免許を持ってて、まあ、マニュアルをっていうことだけど、僕なんか逆に最初は面倒くさいから AT 免許で行ったんだけども、
はい、
そういう AT 免許なんかは全然やっぱり、まあ、NS1 でいじくってたっていうのがあるから、まあ、全然そういうのが頭になる。
そうですね、うん、でも NS1 の前はちゃんとスクーター乗ってたんで、
あ、スクーター乗って
た、なんとなくオートマの感覚っていうのは分かってたのかなっていうのがありますかね、
うん、で今度は大型は
大型
また11万かかっちゃう
資金面が、
うん、いっぺんに取ろうっていうのはなかった？
なかったですね。ちょっとしばらく落ち着いてから大型取ろうかなっていう感じだったので。
あ、そうか。じゃあぜひね、大型を取るっていうのも一つの目標に。
そうです、
お金を貯めていただいて
乗りたいのはあるんですよ。
あ、そうなの？
センダボとハヤブサは乗りたいなと思ったので。
ハヤブサは特に、ね、今回も変わってね。
そうですね。ちょっとまたがりたいなと思って。
ね、いいよね。
いいですね。かっこいいですよ。
うん、そういう夢がね。
そうですね。
生まれるんで、じゃあぜひ貯めていただきたい。
お金さえあれば。
じゃあそもそも免許取る気になったっていうのはそういう大きいのも乗りたいっていうのがあって。
そうですね。まあ、原付から始まって、
うん、
でだんだん大きいのに乗ってって、あ、じゃあマンション買って駐輪場が空いてるからバイク買っちゃおうかなということになって、1月に免許取れたので、
うん、
じゃあもうすぐ買っちゃおうかなと乾杯出ずに買いました、まあ
ね、勢いでね買わないとこ
ういうのって
ね、ダメだもんね。じゃあそうやって、まあ、免許を取りに行きました。教習所の予約って大変でした？
教習所の予約は第一段階まではすんなり行けたんですけど、うん、ちなみにあの10月から免許を取り始めて、
うん、
で第一段階までは11月まですんなりと終わったんですけど、うん、シミュレーターが全然取れなくて、シミュレーターが1ヶ月丸々かかりましたね。12月の頭にならないと取れないとかって言われまして、
シミュレーターってでも2時間ぐらいじゃん。
2時間ぐらいですね。
それで全然、
はい、
それやっぱりなんかあるの？
コロナの影響だと思いますね。あ、であと人数制限とかもあるので。
シミュレーターの時って、僕なんかの時は今日はシミュレーターですって4人ぐらいいたんだけど。
そうですよね。
やっぱり4人ぐらい。
3人でした。
あ、3人、
はい。
あ、でもあれか、その都度その都度フキフキして。
そうですね。
あ、それで時間食っちゃうもんね。
はい。
ああ、そうか。うちらの時で1人いない4人だったのが今3人になって、
うん、
っていうと少なくとも1日10時間として10人減るんだもんね。そしたらそうか、丸1日、
そうですね、
1日で2日分か、
はい、
でまた2日分なっちゃうから、そうか、やっぱり取れなくなっちゃう。
取れなくなっちゃいますね。
ああ、じゃあ今あれだね、免許取りに行く人にとってはシミュレーターが鬼門なんだね。
そう、鬼門ですね。あそこでどれだけ早く取れるかが、もう免許の取れるスピードが違います。
なるほどね。が他の教習はないのか、普通免許持って
るから、ね、そうですね。
そうなんだね。ヘルメットは NS1 持ってたんじゃん、そのヘルメットで行ったの。
ヘルメットは1日目2日目は自分で持ってて行ったんですけど、どうしてもやっぱ荷物になっちゃって、
そうそうそう、どうしてもね。
車で通ってたんですけど、一応ヘルメットは持ち込み OK だったんですよ、
うん、
OK だったんですけど、置いてあるやつを使ってたんで、置いてあるやつを使ってその都度消毒みたいな感じで。
それはでもさすがに向こうでやってくれるんでしょ、教習所で。
いや、あれは使ったお後は自分でやるようになってまして。
そうなの。先生やってくれよって感じだよね。
そうですよ。
逆にね、お前も先生やってんだからっていう気するよね。
ちゃんと霧吹きの消毒用スプレーがあるんで、ガードとヘルメットは使った後はもうシュッシュッて消毒を。
ヘルメットはわかるけど、ガードは別に、ね、
そうですよね、
いいような気がするけどね。だって手ふきふきすればね、ガードまでやんなきゃいけない。
そこまでやんなきゃいけない。
それも余計な時間だね。
そうですね。
うちらの時ね、ポイポイって入れてね、はいどうもって返せばいいだけだったけど。
そうなんですよね。
あ、それも余計な時間だね。
結構あとこまめに洗濯とかやってましたね。
あ、
教官の人たち。
ああ、そうだろうね、うん、ブルースなんかもね。
あ、そうですね。
けどもね、汗つくしね。
汗とかつくし、
まあ変な話、およだもつくかもしれないしね。
結構どこ触ってるか分かんないですからね。
うん、そうだよね。ああ、そういうのも大変だよね、
はい、ね、そうですね、
うん、卒業試験なんかはどうでした？
卒業試験は
やっぱり人数制限とかがあって、まあただですね、人数制限はあると思うけど、
2チームに分かれて 4-4 でやったんですよね、うん。
あ、44、そうですね、8人か。
そうですね。
ちょっといたような気がするけどな、うちらの。
確かもうちょっと多かったんですよ ね、
そうですね。やっぱりそういうところでも
影響が出て
ます
ね。
影響なんか
ある
んです
よね、はい、たまたまその日はその人数だったのかもしれないですよね。
なかなかそういうと考えると教習所ね、今やっぱりバイクで通うっていうのがブームだから、大変なんだね。
そうですね。
まあね、実際今日はね、本来であればね、 B ちゃんが来て
3
人で話すはずだったんだけどね。
そのはずだったんです。
その B ちゃんがね、
なかなか
遅れちゃってるからあれなんだけども、はい、まあそうやってじゃあ大変な中、なんとか教習所を取れました。で、はい、いよいよ埼玉県の免許センター問題がここに出てくるわけだよね。
おなじみのです ね、 ね、
まあ、これ埼玉県の免許センターの事情を知らない方がいらっしゃるんで、ちょっと説明すると、すると埼玉県ってあんだけ広いのに、まあ真ん中
なんですかね。
うちら東京都民からすると、
そうですよね、
どちらかというと群馬寄りじゃないのっていうのが鴻巣っていうところだよね、
はい、
ポッドキャスト聞いてる方は全国いらっしゃるんで、あやみんがね、岸田あやみさんの住んでらした鴻巣に、埼玉県の免許センターっていうのがあるんですけども、そこ一箇所なんだよね。
そうなんですよね。
だから大変なんだよね。所沢から来るし、
ね、
春日部から来るし、本庄の方から。
最初車の免許取った時も川越からバスで行ったんです、
ね、
東武バスで。
そう、川越からバスが出てるってい
う。そうですね。
あと所沢からも昔は出てたんです
けどね。ね、
なかなかの距離で、ウルトラ予備校だっけ、
はい、
問題が出る、
問題が出る、
ウルトラ予備校があるんだけど、あれ二輪車の時間って昔は埼玉県は、はい、書き換えは水曜日の午後3時から5時の間 なんていうふうに決まってたんだけど、今もそのままなのかな。
今もそのまんまですね。
あれってなんでだろうね。
なんでですかね。
東京都なんか全然 OK なんで、ね、
OK なんですよね。
いつ行っても OK だし、はい、ましてや東京なんか3カ所府中があって鮫洲があって江東区があってっていうことができるんだけど、ね、なんで埼玉県ってそのままね、そんなに人
そんなに人
少ない
少なくはない
と思うんですけど、少なくはないよね。本当あれね、埼玉県は不思議だよね。
そうですよ ね
あんだけ人がいるのに、今ね東京のベッドタウンだし、川口なんかすごいことになってるわけだからね、はい、川口からこの、あ、でも川口から鴻巣はそんなことないのか、
まだそんなでもないです。
東北
上の東京ライン
か、上の東京ラインか、はい、で行けば一発か。
そうですね。
ああそっかそっか、それだったら別に問題はないの
か、はい、
とはいえね、
とはいえですよ、横の移動がしづらい埼玉県で、ね、
もしキム兄さんが埼玉県のことを交通協会の偉い人になりました、鴻巣以外に作るって言ったらどこに作ります？
どこですかね。やっぱ真ん中って言ったら川越とかになっちゃうのかなっていうのはありますよね、
うん、でもそうすると鴻巣と川越じゃちょっと、
そうなんだ、ちょっと近すぎるなってなっちゃうんですよね、
う
ん、
そうするとやっぱり春日部の方、
いや地元の入間市ではないです
じゃあ今の鴻巣を春日部に移動させて、
そうですね、そうですね、東側に移動させて、うん、西側にもう一個みたいな、
あそうだね、
はい、東西に分けた方がいいですよ。
そうだね、東西分けた方がいいよね。そうです、
秩父の人なんか結構、
そう、秩父の人って大変だよね。熊谷出て熊谷からだ
そうです、
ね、熊谷出るまでに1時間2時間かかっちゃうね、うん、そうだよね、
大変ですよ、
うん、その辺ちょっと埼玉県ね、考え直してもらいたいところ
ね。そうですね、
まあそれ言うと神奈川の人なんかももしかしたら一箇所だ、うちもだよなんて言うかもしれないけど、でも神奈川はね交通の便利だろう、
ね、そうですよ ね,
ね、
横の移動もしやすいですから
ね、埼玉県ちょっともうちょっとね考えてもらいたいなと思いますけど、はい、まあそんなね、埼玉県の免許センター問題もちょっとお話をしていただきましたけどもあとちょっとね時間の方の限りもあります、なんかお疲れの中来ていただいてるというのもある
ので、
忍者を乗り出してっていうのをちょっとねここでまた聞きたいなと思うんですよ、はい、いざなぜ忍者250を選んだのか、 YZR もあるだろうし CBR もあるだろうし、そんな中なぜ忍者なのかなっていうのがあるんですけど、
実は本来乗りたかったバイクではなかった。
あ、そうなの？
そうなんです。
本来は何に乗りたか
った？ ZX25R のインドネシアバージョン乗りたかった。
ああ、そっちね、
ブルーの。
あくまでも川崎ね。
あくまでも川崎なんですよ
川崎は川崎なのね。
でも教習車がスーフォアだった
ん
です
、うんうんうん、
スーフォアもあいいなと思ったじゃん。
いいよね、
足つき楽だし、
そうそうそう、
乗りやすいしと思って、
ね、またがって言うと、あ、こんなにいいんだ、ね、だから長く売れてるんだってのは分かるよね。
なんか乗ってみないと分かんないバイク結構多いですよね、
う
ん、
そうだね、はい、でまあそんなふうになったけどもやっぱり ZX。
そうですね、でも忍者は兄弟車なので、
うん、
まああんまり、
まあ4発か2発か、
そうですね、で値段もちょっと忍者の方が安いんですよね、うん、
かなり安いでしょ。
安いですよ、ね、安いですよ、
うん、まあそういうこともあってじゃあ忍者に、
そうですね、
250
で決めて、
決めて、
はい、
400は出なかった、選択肢に入らなかった。
400はちょっと維持費厳しいかなと思って踏ん切りつかなかった、
ね、車検もあるしね。
そうなんですよね、
そこはね、うん、
まあ、ちょっと余裕ができたら400に乗り換えてもいいかなっていうふうにはなるかもしれないですね。
いや余裕ができたらぜひ大型の650に。
そうですね、
同じポッドキャストをやってるね、あの大阪の方でやっている高黒さんという方は650乗ってるんです。
あ、
僕もそういう、僕もね一番最初は ER6F ヨーロッパ版の忍者650だったんです、うん、まあ、僕の時はあの一つ目の形なんでね、ちょっと違うんだけど、じゃあぜひそれによって忍者250を選んで、で奈良市を終えたということでどうですか。そうそう、回せるようになってみたらなるけど、
ちょっとタイヤを変えてみたいんですよね。
タイヤ問題ね。
そうですね、あのバイアスタイヤがついてるので、もうラジアルに変えて乗り味をちょっと変えてみたいな。
そうよね、つうか、え、バイアスだったんだ。
そうなんですよ、そこにびっくりですよ
ね。意外だよね、
え、バイアスなの、
ね、忍者250で、って感じで
なりましたね。
ラジアルにしてほしいよね、はい、まあ、コストってことを考えちゃうとしょうがないのかな。
そうですか ね、
ね、
うん、お前も雨の日の鉄板ですか、
うん、
網網の、あそこを曲がりながらアクセルを上げたらズルって一瞬行って、おお、
やばって
なりましたね。やっぱバイアスって滑りやすいんだな。
あ、そうかもしれない、
ね、そうですね。ちょっと雨の日はやっぱまだ怖い感覚、ね、
いや雨の日はその方がいいです。
そうですね、うん、怖いよ。マホールとかもあるじゃないですか。そうそうそう、はい、
ね、雨の日はでも怖いっていう意識があれば、
そうですね、
あの事故らないでいいっていうのもあるし、まあ僕なんかほとんど雨の日なんか乗らないけどね。
あ、もう濡れたくないですから ね、
ね、どう、それで、まあ、ナレーション終わっていろいろ走り出して最近はどっか行きました？
最近は茂原行って、
お、茂原、
川口湖も行って、うん、結構いろんなとこ遠出してるんですと。そしたら250なので、まあでも今健康期だとそんなに高速もきつくはないので、
う
ん、
そうよね、
はい、
僕もまあもう本当に初期の時の忍者250せがれがね乗ってたんで一時期借りて乗ったんだけど、別にね100キロ巡航が大
変なわけじゃない
し、僕は、ね、岐阜往復しましたよ1000キロ
すごいですよね距離が。
あの手首痛くなっちゃったけど、
あ、そうですね、やっぱ250だと体の疲れがちょっと、
ね、うん、くるよね、
きますよね。こまめにやっぱ休憩しなきゃなっていうのはありますよね、う
ん、シートバッグなんかはつけてる？
シートバッグはつけてないですね、
じゃあ大変でしょ。
そうですね、リュック小型のリュックですけどね、もう本当に体に密着させないと結構風圧で
持ってかれちゃうんで、ぜひシートバッグはタナックスさんを、
そうですね
ぜひタナックスさん
を、ね、おすすめの、
ね、ツイッターでも選んでタナックスさんのミニフィールドシートバッグがちょうどいいそうやって、まあ、今ね忍者ライフを楽しんでると思うんだけども、今度手入れるとしたら今タイヤ、その他は、
その他レバーを黒なので、うん、ブルーにしたいんですよ。で簡単にいじれるので、あ、じゃあ自分でちょっとそこは買ってやってみようかなという。おー
おー、いいですね。まあそれにじくりましたというところでテクニックもある。
そうです、
ね、僕なんかと違ってその辺はじゃああれだね、羨ましいところですね。
そうですね、
ぜひぜひまた見せていただかないと
ぜひと。
そのほうどう、忍者でこれから、まあ梅雨入っちゃったけど、あ、まだね正確には梅雨じゃないけど梅雨入っちゃうけど、どっか行きたいななんてところあります？
ちょっと遠出はお尻が痛くなっちゃうんで。
あ、お尻か。
お尻の痛みをどうにかすれば、うん、結構行きたいところはありますね。出雲やっぱ行ってみたいので。
あ、まだ行ってないの？
はい、
伊豆とんかつ始め、
そうですね有名ですから ね、ぜひとも行ってみたいんですけども、うん、
あと泊まりがけではどう？
一泊ですよね、まだ一泊でやったことがないので。一泊だったらもう関東圏内からは出てますね。
あそこのあたりと静岡浜名湖、
あ、いいですね、海沿いちょっと行ってみたいですね。あ、ブルーの車体なので、
あ、映えるね、
映えますね
じゃああと九十九里なんかもいいじゃない
ですか。あ、そうですね、
うん、だまだどう、イメージ的にはこう関東から抜け出せないイメージなん
で。そうですね、ちょっと、
ギ
リギリ関東から外れる時もあるかなっていうぐらいですよね。
あ、本当に。東北は？
東北はまだないですね、うん、
行ってみたいところなんかないですか、東北で。
那須高原と。
那須高原。
でも結局手前なんですよね、ちょっと。
でもね、栃木県が長いんだよね。
長いんですよね。結構長いです。
キャンプなんかはどう？バイクでキャンプは。
キャンプちょっとやってみたいんですよね。ちょっとまあ道具がないので。
うん、まあね。
でもやっぱホームセンターとか、うん、そういうコーナーがあると、あ、いいな。
あ、
ちょっとや
テントを貸し。テントお貸ししましょうか寝袋さえ用意しただけ
で。そうですね、どんさえあれば。
まあ B ちゃんがね、あ、まあ、ごめんなさいね、ラジオ聞いてる方に言っとったらね、もう一人いるんですけども、だから B ちゃんっていうのは僕がよくキャンプにもね今行ってるんですけども、彼が今、小型2種ハンター株のものとして頑張って撮ってるんで、はい、じゃあ彼が撮った時にはじゃあ3人で、
そうですね、
ね、キャンプ行きましょうか、
千葉県に。
千葉県に僕の B ちゃんがハンターで、僕がブイストで、で君が忍者で、そういうのもね楽しみ
でございますね。
じゃあぜひ、そうそう、じゃああと伊豆だね。伊豆
行ってみ
たいですね。じゃあ今度ぜひ行きましょうよ。時間を合わせて。
そうですね。雨がちょっとこれから降って、
うん、梅雨終わったらあそこ行きましょう。伊豆スカ行きましょうね。ぜひ伊豆スカは。
そうですね。
やっぱり同じポッドキャストをやってるグッドスピードさんの 番号ももらいたいと思うんで。
やっぱバイクの聖地ですからね。
そうね、伊豆スカ行って、
はい、
で、あとは向こう行って、で下田プリンスホテルも下田プリンスホテルで豪華に泊まって
バイクを3台なら
そうすると B ちゃんは、あ、でも B ちゃんハンターだからダメだ、伊豆スカ走れないで。
そうなんですよね。
それは大変か。じゃあ2人で行くかぜひね、行きたいと思いますけど、
はい、
なんかあとこうバイク、ね、乗ってみてここを乗ってきたんだけど、こうなんか聞きたいなっていうのがあります、こんなところ疑問に思ってるんだけど。
やっぱ VS 乗ってる黒ガスさんから聞きたいのは、うん、あのさっき言ったお尻の痛みってのはどういう対策をしてるのかなって
。あのね、お尻の痛みはね、これ永遠にバイク
の永遠のテーマですよね。
これはで僕なんかは逆に、無理をしないっていうふうにしてて、あ、まあ V 走に乗る前からなんだけど、2時間200キロルールっていうのを作ったんですよ。2時間高速道路2時間走ったら次のパーキングなりサービスエリア絶対休む、
絶対休む。
でその2時間も2時間の間に200キロを超えちゃった場合、1時間半でたまたま200キロ、はい、ちょっとスピード制限がおかしいけどもしそうなっちゃった場合は200キロを超えた段階で2時間200キロルールっていうのを決めて、どんなに先へ行きたくても1回はそこで休憩して、うん、うーっつってお尻をっていうのはやってましたね。
ちなみにどういう休憩の取り方っていうか、うまい。
あのね、僕の場合はちょっとやっぱお尻の肉の厚さもあるっていう問題もあるんで、まあ、そこもあるんで同じようにはできないかもしれないけど、まあとりあえずついてもみもみもみもみして、ね、あと屈伸でして
運動をしてっていう、
それぐらいしか打てないよね。
ないですよね。
ゲルザブいいっていうけど合う合わないがあるっていう話も聞くし、はい、まあそこですね。あ、そこはでもバイク乗りのね問題なんで、まあそのね工夫をするしかないんだけど、うん、でも変な話だから忍者だったら逆に2時間150キロルームみたいな。
そうですね、うん、シートがやっぱり細い分トリがそんなに走れないですからね、うん、
だから変な話自分の中で決めちゃった方がいいと
思う。そうです、ね、う
ん、だいたい乗ってくると、あ、この辺で痛くなるなって、
あ、だんだんなんか分かってくるんですよ ね、 ね、
あの時間がもったいないって考えて痛みをこらえるんだったら逆に ね、
そうですね、
5分10分休んで気持ちよく乗ったから楽しいと思う。
ストレスない方がやっぱりバイクは楽しく乗れます
よ、ね、うん、そうそうそうよね、そこだよね。
そうです
ね。あ、そうだ、ストレスで思い出した。ヘルメット何使ってます？
ヘルメットは兜買いました。
あ、兜
かっこいいですね
前出てたもんね。そうだ、ブルーのね。
あ、そうですね、
ね、ブルーの車体にあって。
そうですね、最初黒かシルバーにしようかなと思ったんですけど、うん、どのバイク乗っても合うから長く使えるかなと思ったんですけど、うん、やっぱりブルーにはブルーが一番かっこいい、
ね、黒はね買わないで正解。
そうです
よ、
ね、暑い、暑いんです
よ。黒は暑かった。
暑いんですよね。
かっこいいと思って買ったんだけど、あれは失敗でしたね。
ちょっとシックでやっぱかっこいいと思っちゃうと。
思っちゃうけど暑い。
実情にやっぱりそぐわないと。
やっぱ青には青だよね。
そうですね。
うん、まあおしゃれにね、まだ若いからおしゃれにしたいだろうし。
そうなんですよね。
ウェアなんかはどう？
ウェアはちなみに革つなぎ。上下分かれてるやつどっちも持ってまして、
すごいな。
その都度やっぱ使い分けてやってます。
胸部、うん、プロテクターなんかしてます？
あ、してます ね、
あ、 やっぱりね、
やっぱ250に乗り出してから 買いました、ね、
あ、
やっぱつけなきゃなっていうのはありますよ ね、
ですね。僕なんかは逆につけてないんであんまり言えないんだけど、僕らは逆にお腹が疲れちゃうんで、うーってなって、ね、気持ち悪くてっていうのがあるんで、ハンターに乗るときはね、僕は逆につけてるんです
よ。おー。
その代わりハンターに乗るときはあのライディングウェア着てないんです
よ。はい、
うん、そういうのをちょっと使い分けして
る。使い分けしてます。
あんま良くないんだけどね、本当は良くないんだろうけど、まあそんな風にしてますけどもね。まあそんな、キム・ニーの楽しい忍者ライフだと思うんだけど、ぜひね、これからもいろいろ行っていただいて、
はい、
あの僕も一緒に行けるときがあればね、行きたいと思います。
よろしく。
で今日はあの緊張した中で来ていただいてありがとうございます。時間的にもねそろそろお疲れのところなんでおしまいにしたいと思いますけども、ぜひねまた来てもらってもいいかな。
ぜひともよろしくお願いします。
じゃあぜひね、今度、まあ、B ちゃんも含めて、ね、こんなお話もできれば
そうです
ね、今こんな時期だからお酒が入ってないんでね、あれなんですけど
一杯欲しいです ね、
あやたかじゃなくて、ね、今度はね、ぜひお酒が入って楽しくちょっとやった中を皆さんにもね紹介したいと思いますので、じゃあ今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は私のお知り合いということですけど、兄ちゃん250になられているキム兄さんに来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて第192回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。ゲストに来ていただいたキム兄さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。編集の結果についての苦情は受け継ぎません。まあそんなことでね、今日はゲストの方にも来ていただきましたけども、まあこの放送を聞いたりしてね、いろいろなメールくださる方お待ちしております。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。 vtalkradio のブログは http://vtalk650.csrnet です。 Twitter の方も vtalk で検索していただければ、青字に vtalk のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローと、あとダイレクトメッセージでもね、ご意見ご要望などありましたらお待ちしております。ゲストで出てみたいっていう方いらっしゃいますか？ OK ですよ。ただ私が iPhone を持って遠征しに行くようですけどもね。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第192回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。